おはようございます、竹メガネです。竹メガネの元気お届けいたします。元気、この放送は竹メガネが元気をお送りする番組です。今日散歩をしてたらですね、おそらく YouTube を撮っているだろうなみたいな人がいたんですよ。でも私がね、散歩するのって河川敷なんで、なんかこう川の近くの広場みたいなとこだったんですけど、なんかそこにこうカメラをこう三脚で立てて、なんかテーブルを用意して、で椅子も用意して、でそこに座りながらこうカメラに向かって喋ってる人がいたんですよ。だからおそらく YouTube 撮ってるのかなっていう感じだったんですけど、まあその後ろをね、私は通り過ぎたんですけど、普通に、まあ別にね、通っちゃいけないわけじゃないと思うんで。だからね、こんなところで撮って、なんでここで撮ってんだろうっていう、なんか家で撮れない人なんですかね。まあ、もしくは何かその場所の何かを紹介していたのか。でもこう外にあのテーブルとか椅子とかを持ってきてこう撮るって大変だなって思ったんですよ。ね、何の話をしていたのかは全然聞いてないんですけど、まあね、YouTube も大変だなって思って見てました。はい。今日の夜から明日の朝にかけてめちゃくちゃ冷え込むみたいなんでね、皆さん暖かくしてお過ごしください。なんか西日本というか北日本というか日本海側はなんか雪が降るような話もあるんでね、かなり冷え込むのかなって思ってます。まあ私ね、明日ちょっと予定があるんですけど大丈夫かなっていう出かけられるかなみたいな心配があるんですけど、はい、まあ私は晴れ男なんでね、大丈夫だって勝手に思ってます。はい、今日の本題は陰謀論というお話をしようかなと思います。まあ、ちょっとこれ釣りタイトルに近いかなって思うんですよ。実際のね、陰謀論を話したいわけではなく、まあ私のね、話を、てか私のこの放送をね、聞き続けてくださっている方は、なんとなく、まあ陰謀論に対して、なんか思うこととか考えがあるんだろうなって察してくれると思ってて、まあそこまで言ったらもうね、竹メガネマニアですよ。まあ、あんまり嬉しくないかもしれないけど。はい。ということで、陰謀論なんですけど、まあ、陰謀論って言ってもね、こう大なり小なりあるじゃないですか。なんか陰謀っていうとすごく大きい壮大な何か悪事を計画してるみたいに聞こえるかもしれないんですけど、小さいところにもあると思うんですよね。まあ、陰謀と言っていいのか分かんないんですけど、隠し事をしているっていうのも陰謀に近いじゃないですか。で、私がね、こうある話を聞いて、陰謀論に聞こえるけど、でもこれって実は誰かのためというか、誰かを救うためにやってるんだなって思ったんですよ。全部が全部じゃないですよ。明らかに、自分たちの利益を取るためになんかそういうね、話をしてるっていう人もいるし、でもなんかその、まあ、例を挙げた方が分かりやすいですかね。例えば、まあ、ある会社でね、仕事をこうしていた時に社長から急になんか別の仕事をこうやるように頼まれたとして、でなんでか分かんないけどその仕事をまあやるじゃないですか。まあやるやらないはね、まあ、人のあれかもしれないんですけど、まあ通常はやるじゃないですか。でそれをやっている、でそれによって途中からなんかこうね、面談みたいになって、ちょっと給料を下げさせてもらいたいみたいな話をされた時に、なんか自分のことが嫌というか邪魔になってるとか必要なくなったのかなみたいに思うじゃないですか、その時って。でなんでですかって言っても、 いやなんか新しい仕事をうまくいってないみたいだしとか言われたら、いや新しい仕事あなたがねやらせてるんじゃないですかっていう話じゃないですか。でなんかね、なんかちょっと怪しいなみたいになるわけですよ。で何か隠し事をしているようにやっぱり見えるじゃないですか、そういう場合。なんかこう曖昧な返事というか、なんかちゃんと明確な理由がこう裏付けされてないというか、いやそれはできると思っているから頼んでるとか言っても、別にそんなことを過去にやった実績がないのに、なんかそれをね頼まれてもなんかおかしいなってなるじゃないですか。だから何か後ろめたいことがあるんだろうなって思うから、よりこう不安になるというか、だからその人に対してこうあんまりね信用できなくなっていくじゃないですか。で実際に何が行われていたのかっていうと、その会社内の、まあ、副社長としましょう、まあ、その人が例えばね、その、まあ、仕事を急に変えた A さんに対して個人的な感情でなんか嫌いだみたいなのがあって、あいつをなんか辞めさせたいみたいなことを言ってきてたとするじゃないですか。だけど社長はね、そんなことで辞めさせるわけにはいかないわけですよ。でそれに対してその副社長に対しても、なんか辞めさせないなら俺が辞めるみたいなことを言われたら、どうしようもなくなってくるじゃないですか。でその場合に、まあ、苦肉の策としてこうちょっとね、まあ、その人にはかわいそうだけど、ちょっと部署を変えたりとかして、まあ、なるべくねその副社長と関わらない部署にしたりとか、まあ、それによってどうしてもね給料を下げざるを得ない状態に変えているっていうことをねやってた場合に、その人を守るためにやってるじゃないですか。何もしなければおそらく副社長が辞めてしまうか、副社長がその人を辞めさせてしまう、何か嫌がらせとかね、なんかそういう感じになってしまうから、それを守るためにこういやいやというか、泣く泣くというか、こうやっていることだけど、それを言えないじゃないですか。いや実は副社長があなたのこと嫌いでねとか、クビにしようとしてたからこっちに移動したんだよって言われても困るしとか、じゃあ辞めますってなっちゃうかもしれないし、でまたね副社長との仲が悪くなるとかもあるじゃないですか。だから言えないけど、なんかこうや何かねこうやっているというか、だからそういうなんか陰謀論っていう風に考えた場合に、何か私を貶めようとしているんじゃないかって思っちゃうと、本当は救おうとしてくれてることなのに、それを勝手に勘違いして悪い方に捉えちゃうんですよね。だからなんかこう事実ではないこととか、なんか明らかに隠し事をしているなっていう場合に、それを勝手に想像するのはやめた方がいいと思うんですよ。大事なのはね、信じるっていうことなんですよね。なんかちょっと詰まっちゃいましたけど、大事なところ。まあこれまでこの人は何をしてくれたかなとか、この人がかけてくれた言葉とかをこう思い出した時に、この人はそういうことをする人じゃないだろうって信じるっていうことが大事なんですよね。それによって、その何かね、こうピンチというか、まあ、その状況が、まあ、何かでね、また変わるかもしれないので、まあ、それまでね、ちょっと、まあ、我慢してもらうとか、もしかしたら他の部署に移動して給料が下がったとしても、逆にちょっとボーナスを増やして、年収は変わらないぐらいにしてあげるとかね、やってるんだったら、その人にとってもデメリットはないし、なんだろう、まあ副社長にねこうバレなければ大丈夫だと思うし、だからなんかそういう社長の優しさみたいな、なんかそういうところをこう勘違いして捉えられると、すごく誰も得しないじゃないですか。だからそういうのってね、難しいなって思ってて、でも人は何か怪しいことをされてるって思うと、隠し事をねされてるって思うと、まあ陰謀論みたいな考え方をしちゃうんですよね。本当は救ってくれてるのに、 でも逆のことを考える、この人は私を騙そうとしてるとかね、なんか私のことがいらなくなったんだとか、そういうふうに思っちゃうじゃないですか。でもそこは真実を言えないっていうことがねあるんだよっていうのを知っておくと、自分の心の中でなんだろう、まあこの人はこういう人じゃないからもう信じようってやる。でもしここまで行ったらやめようとかね、ここまで行ったら自分ももう諦めようっていう線引きをね作っておくっていうのは大事じゃないかなと思います。まあこういうのってね他にもいっぱいあると思うんですよ。本当は相手を救おうとしているとか、相手のためを思ってやったことが隠してるみたいに捉えられる。例えばね、恋愛とかではよくあるかなと思ってて、恋愛というかそのね、例えばね、こう誰かとお付き合いをしていて、なんか急に最近なんか週末に会えなくなったってなると、なんか浮気されてるのかなとか、やっぱり思うじゃないですか。で、それを聞いても、いやそんなわけないじゃんとか、いやちょっと忙しくてとか、なんかこうはぐらかされたらより怪しいってなるじゃないですか。でも実は自分の親がなんかね病気で倒れて、今週末はなんか病院にこうね介護に行ってるとか、まあ病院に介護っておかしいかな、なんか親にね、親の様子を見に行ってるとかだったら、なんかそれを相手に言うのも変じゃないですか。まあ結婚とかしてたら別に隠すことはないと思うんですけど、ただお付き合いをしているぐらいのレベルだったら、わざわざね自分の親がこういう状態でとか言う人いない人はいないと思うんですよ。だけどそれを言うことで相手も気になっちゃうだろうし、ね、相手が優しい人だったらなんかね、あのもっとあの例えばねその親の方に行ってあげていいよって言って、その人が逆に苦しむじゃないですか。だからその人を苦しませたくないとか、その人を悲しませたくないからあえて言わないっていうことあるじゃないですか。でもそれを相手はそう捉えてくれないっていうのがねやっぱ多いなって思ってて、だから陰謀論というとちょっとすごく大きく聞こえますけど、なんかそういうものの大半は誰かを救うためにこうカモフラージュしているものなんじゃないかなって思ったんですよね。本当に悪い人ってそんなにいないんじゃないかなって私は思ってるんですよ。まあこれは私がね、こう性善説というか、まあね、人はそういうもなんかそんな悪い人はいないって思いたいっていう、まあ願望かもしれないんですけど、まあだからね、なんか陰謀論ちょっと陰謀論っていうと言い過ぎかもしれないんですけど、何かねこう隠し事をしているとか怪しいなっていう人に対して、でもこの人ってもともとそういうことをする人じゃないよなっていう人だったら、多分ね何かしらその人の本当の理由があって、でもそれは言えないことなんだと思うんですよ。だからそこはなんか信じてあげるしかない。まあね、難しいとは思うんですけどね、相手を信じるっていうのは。まあはい、私もねできてるかって言ったら全然ねできてないし、だから何か隠し事をされてるとかないがしろにされてるって思ったら、なんか怪しいなってやっぱ思うわけですよ。でもそうすると相手はね、本当は何か頑張ってこういろいろやってくれてるのに、それを全てこう、ね、否定してしまうことになってしまうので、私はだからもうね信じるって今は思ってます本当にね、騙されたら騙されたで、もうしょうがないなと。なんか騙されるっていうことに対して皆さんね、こう怯えすぎ。まあ確かにお金をね、すごい大金を取られるとかになったら生きていけないとかなるかもしれないんですけど、なんか騙されて嫌な気持ちになったっていうぐらいで人生が終わるわけじゃないんでね。なんか騙されても、騙されたら今度はそれを見ていた人とかその話を聞いた人があなたを救いたいって思う人も出てくるんでね、必ず人生はねこう波なんですよ。良い時もあれば悪い時もあるんでね、悪いことが起これば良いことが起こりますって私は思ってます。まあ、私はね実際そう生きてきてそれを実感してるし、どんな人も嫌なことが辛いことがあってもその後良かったこととか楽しいこととか出てくるし、 逆にね、すごい今楽しい人はもしかしたらこの後ちょっと辛いことが起こるかもしれない。でもそういう風にね、バランスが取れてるんでね、私はそういうもんだって思ってます。だから悪いことが起こってもそれは、もうしょうがない、それを信じたらもっといいことが起こるというね、前兆なので信じましょう。はい、なんか逆に私の話がね、陰謀論っぽくなってきましたけど、はい、まあ、皆さんをね、こう洗脳していく、方法かもしれない、はい、でも私のことを信じてください嘘っぽいですね、はい、ということで今日は陰謀論というお話でした。以上です。この放送はカフェメガネの元気でお届けしております。朝8時から8時半までライブ配信っていうのかな、ライブでお話をしてますので、ぜひ お時間のある方お越しください。ではこの放送を聞いてくれたあなたに幸せが訪れますように。行動の後にあるのは成功や失敗ではなく結果です。だから安心して行動しましょう。あなたが行動できるように元気をお届けいたします。